おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さて、今年の梅雨はあっという間に明けてしまい、その後連日の猛暑にぐったり、そんな方多くないですか？ようやくですよ、ようやく夏休みがもうすぐやってきますね。今年の夏、皆さんは何か企画してますか？さあ、今日はですね、今回も5月に言葉のワークオンラインレッスンを開催したんですが、そこに参加してくださったとっても素敵な方、綾部光子さんをお招きしています。後ほどご紹介しますね。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは早速、佐賀県で活動している綾部光子さんに登場していただきたいと思うんですが、綾部さんはなんと日本のこの和の伝統を大事にして活動する管理栄養士でもあり、運動指導者でもあるみたいなんですね。もう健康のことなら、この人一人いれば全てを語ってくれるって感じですよね。早速登場してもらいましょう。綾部さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう綾部さんの方が年下にもかかわらず、私はなんかいつも綾部さんに頼りたくなるような、そういうムードを持ってるこの落ち着きぶりね、何なんでしょうね。ちょっと綾部さんっていう人を向いていきたいなと思うんですが、ちょっと綾部さん、今の自分の活動であったりとか、どんなことをしているか教えてもらっていいですか？
はい、先ほどご紹介いただきました、綾部です。今、私は、地域の自治体さんの、健康増進事業だったり、介護予防事業で、栄養もやりますが、体操も教えるという二足のわらじを履いて、活動しております。それと、自宅の方ではオンラインで料理教室をしたりということで、健康と美しさは毎日の食事からということをテーマに、活動しております。
はい、まあ、じゃあその綾部さんのこうね、なんとも優しい微笑みの下にあるその美しさは、その毎日の食からね、得られてるってことなんですが、綾部さんのね、インスタとかフェイスブック見ると、いつもこう素敵なそういうね、写真が乗っかってるんですけれども、お料理大好き
そうですね。はい。
ね。なん
幼
か
い頃から、やってました
ねえ、
ね。は
そうで、ほら、さっき紹介したね、この和の伝統っていうことで、
い。はい。
私なんか忙しさにかまけて超適当なお料理しか作らないん
ええ。
だけれども、なんかその和のお料理っていうのは、なんていうの、さ、和食って言ってしまえばそれまでなんでしょうけれども、なんかこう特にこうこだわってることって何かあるのかな？
こだわってることは、昔ながらの発酵食品だったりとか、その土地で採れた食べ物とかいうのを、できる限り活かしながらお料理を作るっていうことをですね、念頭に置きながらお伝えしています。
そうですよね。私も地方に行ったりすると、なんかこういろんなお料理出してくるんですけど、こう食べたことないような不思議なものが出ていたり、ね、いろいろしますよね。さっき佐賀県って紹介したんですけど、なんか佐賀ではなんかこれが佐賀のお料理なんだよっていうのは何なんですかね？
佐賀のお料理っていうのは、そうですね。佐賀で取れるものっていうのは、米どころですので、それと海苔とかですね。
海苔、
そう、有明海の海苔が有名なので、そういったものを使ったお料理っていうことになるんじゃないかなと思うんですけれど、私は山手の方で育っているので、本当山で育つような、例えばタケノコだったり、山菜だったり、野草だったり、そういったものを使いながらお料理を展開していくっていうことをですね、考えています。
でもなんかその山に行ってね、なんか山菜っていうけど、さ、食べちゃいけないものもあるんでしょ？
そうですね。
そう、なんかこう、なんかこれよもぎかなと思ったら全然違ったりとかね。ね、 なんかそういうのってなんか勉強したんですか？こう、山菜のお勉強とか。
薬草料理の、勉強もしたのもあるんですけれども、もともと、この土地で育ったっていうこともあるので、おばあちゃん子でずっと小さい頃から、自宅で、教えられながらそのまま育ってきているので、もう大体見たらわかるっていうような感じ
す
です。
ごいな、大体見たらわかるっていうのがすごい。
そうですね。
私なんか見て教えられても、じゃあこれはって言われたら、え、何だったっけみたいな。もうスーパーでこれはゼンマイですとか、これはなんとかですってシールで貼っといてもらわないとちょっとやっぱわからないですよね。
そうですね。
じゃあ佐賀ってなんかやっぱり結構そういうやっぱいろんな山菜が取れるんですか？
そうですね。取れますね。だから、先日は私、よもぎで、よもぎの酵素ジュースを作ったりとか、そういうことをやったりとかもしながら楽しんでます。
それはじゃあちょっと綾部さんにそのよもぎの酵素ジュースどうやって作ったらいいのっていうのはなんかどこか見ればいいんですかね。
そうですね。ブログとかに上げていますので、ホームページをちょっと作っておりますので、そちらのホームページの中に上げたりしています。
わかりました。なんていうホームページですか？
会社を設立しておりまして、ラ・フォレストという会社にしていますので、そちらのホームページを見ていただければ、
わ
わ
か
か
り
る
まし
と思い
た。皆さん、わ
ま
かりまし
す。
た。ラ・フォレストって検索して、それでもなかなかうまく見つけられない場合は、そこに綾部みつ子ってこう入れてもらって、検索して
ぜ
もら
ひ。
うと、綾部さんがこう皆さんにお届けしたいっていうような、素敵なお料理であったりとか、食にね、アドバイスがあるようなので、ぜひ見てみてほしいね。じゃあ、綾部さん、管理栄養士っていうことで、先に管理栄養士ですかね、運動指導者と。
先に管理栄養士ですね。
なんかその管理栄養士になんかなろうと思ったきっかけとかってなんかあるんですか？
管理栄養士になろうと思ったきっかけは、もともとお料理が好きだったっていうこともあるんですけれども、身近にと言いますか、遠い親戚に管理栄養士をされている方がいらっしゃって、その方のお話を聞いて、食に携わる仕事ということで、勉強したいなと思って管理栄養士になったところです。
でも、管理栄養士っていうと、どちらかというとそういう食品成分をこういろいろ見たりだとかね、なんか
そうで
そう
す
いう
ね。
ちょっと理数系のようなイメージがあるんだけれど
え
も、
え
そ
ええ
こから今ほら運動指導もやってるじゃない？なんでそのこう運動指導をやろうと、そこに今度またやってみようと思うきっかけって何かあったの？
それはですね、大学に通ってる時に、4年生の時にですね、運動指導を、される方がいらっしゃって、そういう授業もあったんですけれども、食べ物だけではなくって、やっぱりこう出る方も、しっかりと学んでおかないと、これは人に対して指導したりするのは難しいなっていうふうに思い始めて、食と運動はセットだなっていうふうに考えたんですね。ですので、福岡で、初めて健康運動指導士の、講習会があるっていう時に、もうすぐ申し込んで、1期生で取ったので、福岡の1期生で取ったので、番号はすごく若いと言いますか、
かなり古いよね。
かなり古いですね。そうなんです。
もうね、あの頃は合格率高かったよね。私も
そう
かなり古いので、ほぼみんな受かったんじゃ
は
ないかみたいな。
い。
ね、今みんな大変だっていうもんね、なかなか合格
そう
し
み
な
たいです
くてね。
ね。
じゃあその健康運動指導士になったのが、運動指導をやっていこうと思う、きっかけというか、その資格も取ったので、もうじゃあ社会に出たら、その栄養と運動をずっとこうセットで活動してたのかな？
いえ、最初はもう栄養士ばっかりで、どこかで活かしたいっていうふうに、取ったすぐはですね、実は、健康診断の後の、体力測定をさせていただいたりとか、いろいろお仕事もあったんですけれども、結婚もし、っていう感じで、仕事を縮小していく中では、パートとして働くっていう感じになった時に、例えばクリニックの栄養指導とかになってくると、その中で運動を入れることはできなかったので、だんだんそこからは運動とはかけ離れていってて、5年ごとの健康運動指導士の更新を毎回、 どうするかなと思いながら、うん、ずっと持ってたような感じなんです。はい、
でも今にして思えばなんか、ね、どうしようかなと思いながらも続けててよかったよね。
そうなんです。そうなんです。はい、
うん、でそれがなんかこうやっぱりこう運動しようっていうか、もう一回こう運動に携わる、またその次のきっかけっていうのはあったの？
そうですね、まあ、前職になりますけれど、うん、前職の会社の代表が、うん、知り合いでして、うん、実はこういう事業をやってるんだけれど手伝ってもらえないかっていうようなお話を頂戴して、うん、はい、それでお手伝いするようになって、うん、もう半ば諦めてた運動指導士だったんですけれど、うんうん、はい、まあ、40過ぎてから運動指導をするようになって、うんうん、もう一度勉強し直したっていうような感じです。はい、
そう、うん、結構ね、そうなんです、この私の夢の種のゲストに出てくる人は、まあ、やっぱほとんどやっぱ女性の方が多いっていうのもあるので、はい、やっぱこう子育てがちょっと落ち着いてからとか、自分もなんていうのかな、ようやくもう家のことを少し落ち着いてできるようになっていて、うん、やっぱ40代から運動指導に携わるようになったとか、はい、まあ、若い時ちょっとやってたんだけど復活したとか、はい、やっぱそういう方が多いのね。綾部さんも今はね40代で運動指導ってことでしたけれども、なんか戸惑ったことってある？なんかもしかして失敗とか。
そうですね、しばらくその運動のことから外れていたような感じでしたので、うんうん、体が動かないっていうところが一番のこんな私が人前に立って運動指導していいんだろうかというような感じで、はい、そういう思いでした、うん、はい、
自分の体をまず何とかせねばっていう、
ね、そうなんです、そこから始めたような感じでした、
うん、そうですね、女性の場合特にやっぱ40代ってなるとやっぱこう更年期も入ってくるし、はい、体の変化も著しいじゃないですか、はい、うん、はい、なんかそういうなんか自分の体とのなんかこう折り合いっていうのかな、その仕事と家庭と、はい、まあ、そしてその新しく運動指導する中でのまあいろんなストレスもあると思うんだけど、なんかその辺でちょっとジレンマとかなんかあった？
そうですね、そこまで大きなジレンマはなかったんですが、まあ、なんせ人前で運動していいんだろうかっていうような不安と葛藤がものすごくあって、でだんだんこう柔らかく、前は人真似でしかなかったんですけれども、それを自分なりのオリジナリティにこうやっていけるようになった時に、うん、皆さん方の方から逆に、うん、あ、気持ちよくなったとかですね、うんうん、そういう言葉がけをしていただくようになってから、だんだん自信をつけてきて、うん、あ、よかったんだこれでっていうふうな感じになってきたような感じですね。
うん、そうだよね、はい、私たちの仕事は本当に人に救われるよね。うん、
そうですね、
はい、お客様というかそこに来てくださる方に育てられるよね、
はい、はい、そうです、
うん、いくら運動指導したいって言っても誰もそこにいなかったらできないしね。
そうなんです、はい、
私の前任で、来てくれるだけでもね、
うん、そうですね、私の前任でやってくれてたあの方が、うんうん、長身でイケメンの若い男の子だったんですね、
う
ん
う
ん、そこにこのおばさんの私が変わっていった時に、いやいや、うん、最初はクレームの嵐で、なんで先生来ないのっていう感じだったんですけれど、おばさんはおばさんなりのいいところがあるっていうのを分かってくださって、
うんうん、
またお客さんのですね、あの評判というかですね、いただけるようになってきて、それがすごく嬉しかったですね。
うん、でもそれ、私その逆も知ってるんですよ。もうおかげ先生がやっぱり最高って言いながら、若い男の子に変わった途端に、みんなそっちにダーって行きますからね。もうキャリアじゃないんだみたいな、男の子が好きなんですよ。
そうですね。
でも自分もそうだなと思うからもう何も文句言えない。だろうね、だろうねって。まあまあ、でもそうやってこう自分がだんだんこう運動指導にもね、こう自信を持てるようになって、でまあ実はね、あの綾部さんとの出会いはシナプソロジーっていうね、あのこう脳をこう活性化するこうプログラムをまあこう展開してるんだけど、その中でね、綾部さんもあの受けに来てくださって、まあこう教育トレーナーにもねなって、あの九州地域で頑張ってくれてるんですけど、なんかシナプソロジーとの出会いっていうのは何だったの？
シナプソロジーの出会いはですね、実は、私がお世話になってる行政の方から、先生こんなのがあるけど知ってる？っていうふうに言われて、 私聞いたことない。でも、通勤途中の、施設に旗が立ってたんですね。で、そこで見ていて、あ、シナプソロジーって書いてあるっていうふうに思っていて、なんだろうと思って調べたんですね。で、脳を活性化するエクササイズだっていうふうに書かれていて、あ、ちょっと面白いかも。私がやっているクラスに使えるかもっていうふうに思って、直近であるクラスに申し込んで受けに行ったような感じなんです。
そうな
は
んだ。もう今やで
い。
も九州地区はシナプソロジーの、チームがすごくがっつりね、
そうです
本当
ね。
に皆さんね、手を取り合ってっていうチームがすごいじゃないですか。ね、そのシナプソロジーを通して出会った仲間たちですか、皆さ
そうなんです。その前は知り合いではなかったんです
あ、
よね。
そうなんですね。
そうなんですよ。
それもまた不思議なご縁ですよね。
不思議なご縁なんです。
ね、そう。で、まあ今やまたこのコロナがあって、リアルだけじゃなくてオンラインっていうものを使うと、もう九州どころか日本全国つながってね、
そう
皆
なん
さ
で
ん
す
とね。
ね。
そうそう。でね、その綾部さんは私たちがこうて展開している生き生きのびのび健康づくり協会のね、機能改善のプログラムのお勉強にも熱心に来てくださって、まあなんか私がこう見てて思うのは、よくいろんなことを勉強してるなっていう感じがするんだけど、なんかやっぱりこういう新しいことをこう、なんていうか、自分で学んでいくのがこう好きなタイプ？
そうですね。知らないことが、なんか、恥ずかしく思えてきちゃうと言いますか。なんか、いろんなことの知識を入れることで、自分をレベルアップしていきたいという思いはありますね。
向上心がね、すごく高いですよね。なんか最初出会った時に比べて、綾部さんってこうなんかこうだんだんこう、綾部さん、さっきご自身でも言ってたけど、綾部さんが出てきましたね。なんかこう、綾部さんの個の部分っていうのかな、得意性っていうのがすごく出てきて、すごく最近見てていいなって思うんだけれども、ほら、毎朝やってるじゃない？クラブハウスで。あれ、毎朝大変じゃない？
ですね、去年の3月ぐらいからですね、参加させていただくようになって、毎朝6時から7時まで、いろんな方とつながりながら、クラブハウスを聞きながら、ウォーキングをして、2回シナプソロジーをやっているような感じなんですけれど、最初はですね、やっぱり起きれなかったりとかがあったんですけれど、これ1年ぐらい続けると、なんか、それを6時に、それを聞かないと一日が始まらないというような感じになってきまして、これはすごい、心にも、影響がありますし、脳の活性化だけではなくって、一日のスタートとして、すごくいい学びだなっていうふうに思っています。
いや、本当そう思いますよね。私いつも6時半に起きちゃうのでね、基本ほぼ聞いてないんですけど まあ、たまに聞ける時は聞こうかなぐらいの感じなんですけれども、でもその決まった時間にきちんと起きて、外を歩いたりするってことは、やっぱお日様浴びるってことは、まあ、変な話、自分の体内時計をね、こうきちんとリセットするにも、まあ、なんていうのかな、こう自分の体のリズムを作るにもすごくいいですよね。
そうですね。
実際
そ
こう
れ
1年ぐらい
と、
やってみてどうですかね。なんかその今もうなくてはならないものって言ってたけれども、なんか体の変化とかあった？
そうですね。聴覚だけの刺激になってくるので、いかにその中で、相手の方に分かりやすく伝えるのかっていうような、言語表現だったりとか、そういう力が、なんか知らず知らずの間に身についてるような気がしてます。
そうだよね。今ちょっとこう巷でやっぱりこう音声配信がちょっとブームになってるじゃない。で、私もやっぱりパソコンとかスマホ見てからもやっぱ目の疲労度がやっぱりすごくて、なんかこれ以上も見るのちょっとしんどいなっていう時に、やっぱこう車の運転してることも多いから、音だけこう入ってくるっていうのはすごく楽なんですよね。綾部さんやっぱりこうおしゃべりも上手だし、いい声してるから、もう絶対夢の種のパーソナリティやるといいよってこう前も言ったと思うんだけどね。そうそう。 ね、ぜひぜひやってほ
はい。
しいです。
ありがとうございます。
クラブハウスの
は
そ
い。
の成果をですね。
そうですね。それもあるんですけど、FM のやめで、1日2回、体操が流れているんですが、10分間、録音したバージョンを7本撮ってまして、それが、1日2回、やめ地区では流れているんですけれど、はい。その録音をコロナ禍に入ってすぐ、させていただいて、ずっとそれから流れているんですけれども、その時に意外に原稿を読んで話をするっていうのがこんなに楽しいのかっていうふうな感じで思ったので、向いてるかもって勝手に思ってたんですけれ
絶
ど、
対向いてますよ、絶対向いてます。だから今結構地方局であったりだとか、そういうインターネットラジオもそうだし、結構私の周りの人でも学生の子たちなんかでもどんどんパーソナリティになってやってたりとかしてるので、なんかまた YouTube とかそういうのとは違って、なんかほら、あやめさんどうかわかんないけど、私なんかもう絶対ラジオっ子なんですよ、学生時代は。
聞いてまし
も
た。
う深夜ラジオね、ずっと聞いて、一応受験勉強したふりをしてるみたいなの。
同じです。
ね、そうそう、だから私もテレビとかよりもなんかラジオの方がこう心地がいいというか、なんだろう、見えない分だけイメージをこう自分で作るのが自由っていうのが好きかな。
そうですね。
そう、絶対矢部さん向いてると思うので期待したいと思いますね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ今はちょっとそういうなんか原稿を読んでみたりとか声のお仕事もいいかも、向いてるかもって思ったけど、今後なんか綾部さんがもうちょっとこう取り組みたいこととかやりたいことって何かあるの？
今後取り組みたいことはですね、私は職を通していろんな方に癒しをお届けしたいなっていうのが将来的な夢なんです。なので、その土地で採れたもの、実際に自分が作ったりもしているので、そういったものを、使いながら、まあ、キットとして使いながらやっていくようなお料理教室とかを展開していければなというのが将来的な夢です。今すぐはちょっとできないんですけれど、
それさ、なんかキッチンカーとかで全国回ってくれない？
だからその走りとして今畑で採れたものをまあ、気まぐれなんですけれど、こんな野菜が採れてますけどいかがですかみたいな形で友達とかにご紹介して宅配で送ったりとかしてるんですね。
そうなんだ。そう、なんかこの間フェイスブックを見た時に、もうちょっと1ヶ月ぐらい前になるかな、田植えかなんかをしてる。
田植え、もしてますね。
もう田植えができるってすごいよ。
あ、そうですか。
私小学校の時のなんかガレージしかやったことないから。
そうです
ね、
ね。
でもなんか自分の作ったものがこうすくすく育ってこう実をつけて、で、ね、誰かが美味しいって食べてくれたら本当に幸せだろうね。
そうですね。嬉しいですよね。
じゃあ、今後はなんかそういう自分がこの土地で採れたものとか自分が育ったものを使ってこう食からの健康アドバイザーっていう感
そう
じ
ですね。はい。
ですね。その時運動はどういう位置づけにありますか？
運動はですね、近くの先輩方がされてますので、それは先輩方にお願いしてっていうふうにちょっと思っており
な
ま
る
す。
ほど。でも私はなんかやっぱこうちょっとやっぱ興味があるのは、なんかこういう運動をする人にはこういうものがいいよとかね。結構ご高齢の方でもやっぱりこう筋肉が、運動してるのに筋肉落ちてくるんだけど、どんなもの食べたらいいのかなとか、ね、夜にこういうの食べてもいい？とかやっぱよく質問されたりするので、私はこう一般的な栄養学の知識ぐらいしかないから、こうだねとしか言えないんだけど、なんか割と今ライフスタイルが多様化してるから、このニーズっていうのが割と大きいんじゃないかな。
大きいですね。
ね、
それ
昔だったら
と、
みんなこんな感じでだったのがね。
そうですね。
またこうアレルギーのある人とか、なんかそういう人も多いでしょ？
多いですね。好き嫌いも結構あったりするので、 と、やっぱりお口の動きとかいうのも人それぞれなので、食べる硬さだったりとか、そういうのもね、高齢者になってくると余計考えないといけないのかなっていう感じですね。
あ、そうそう、1個聞いちゃおうかな。私この間生姜をつけたのね。そしたらなんか強烈なぐらいに生姜が効いてるの。
ああ、なるほど。
もうちょっと抑えるにはどうしたらいい？
動画を抑えるですか。
そう、なんかね、最初につけた生姜はちょうどいい感じでできたのね。で、あ、まあ、美味しかったからってまたこう新生姜を買ってきて作ったんだけれども、生姜の種類なのかな。
種類ありますよ。
あ、いや、そうなんだ。
そうなんです。ちっちゃくて、硬いと言いますか、金時生姜だったら、すごく辛いです。
そうなの。もうこれジンジャーエールにしては最高かなと思うぐらいの
そうなんですよ。多
辛い
分
生姜
5
で。
倍ぐらい、普通の生姜と比べると5倍ぐらい辛いです。
ああ、じゃあ種類が違ったのかな。
思うかもしれないですね。
そう、だからこう夏の暑い時にこうちょっと一つまみ口に入れたらシュワッとしていいんだけれども、うちの旦那様が「強烈やなこれ」とかって「あれおかしいな、この間と同じような手順で作ったんだけどな」とか、種類が違うのか、なんか私の手順が悪かったのかなとか。
ああ、なるほどです
そ
ね。
う、
いや、多分種類なんじゃないかなと思い
な
ま
る
す。
ほど、わかりました。まあちょっとしばらくこの猛暑ですから、この辛いシュワシュワな生姜を、かみかみしながら
刻んでいただいて、
わかりました。結構ね、いっぱい作ったので、結構生姜をいろいろね、野菜炒めに入れてみたりとかね、やって、まあこれは夏バテ防止にいいなと思ってい
いですよね。
ね、食べてるんです
私
よ。
はですね、生姜は、乾燥させて粉末にするんですよ。
え、生姜って普通の生のっていうか、そ
生の
のまま
生
ス
姜
ライスし
を、
て。
そうです。薄くスライスして干して乾燥させて、それを粉にしておくんですね。そうすると、腐らないので、一年中使えるんですよ。
生姜パウダーみたいな感じ。
パウダーで、使えるので、
あ、
そう
今度
やっ
それ
て。
します。
そうする
もうこ
と、
んなでっかいね、新生姜もらって。
いいですね。
じゃあそれをこう全部スライスして、で、ああいう網とかに入れて乾燥すればいいの？
乾燥します。そうですね。
え、どれぐらい
そし
乾燥すれ
て、
ばいいですか？
もうカラカラになるまで乾燥させ
そうなん
て、
です。大阪な、
あ
ジメジメしてるから
と、
な。
日に当てたら結構乾燥できるので。
あ、わかりました。で、それを、なんかこう、ジプロかなんか入れてこうやって砕けばいいの？
ミルでビャーっとこう、なん
ミ
てい
ル
うん
で
ですか。
ね、なるほど、わかりまし
ミル
た。
で
持っ
砕
てい ます
て
から、じゃあそれ
て、
でやってみます。
そうするとですね、紅茶とかをお飲みいただくときも、スプーンに一杯入れたりとかすると、すごくいいんで、
それもちょっと夏バテ予防に良さそうですね。
いいですね。だからこう、レモン水とかの中に入れていただく
最
と、
高です
ごくいいと思
ね。
います。
OK です。皆さんどうですか？なんかこうちょっと私のこの生姜の話からちょっと夏バテ防止のドリンクまで今紹介してもらいましたよ。ぜひ皆さんお試しくださいね。なんて言ってるうちにもうあっという間に時間が来ちゃいました。なんかもうちょっと剥きたかったような気もするんですけど、また次回ムキムキしてみたいなとは思いますが、綾部さんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございまし
はい。
た。
で、綾部さんでね、ちょっとアクセスしたいなって思う方はね、ラフレストっていう検索、もしくは綾部みつこさんで検索すると出てきますから、ぜひ、食のこと、また運動のこと、問い合わせしてみてくださいね。はい。それじゃあ皆さん、今日も、今週も頑張って、いってらっしゃい。じゃあ、いってらっしゃい。